さて、完全無欠の自動食器を発明するという長年の悲願は大正の終わりになってようやく達成されるのでございます。大正13年、悪戦苦闘の末に G 型自動食器の原型が完成したのです。だが長年の過労がたたったのか、佐吉は病魔に襲われてしまいました。工場で喜一郎と熱心に議論をしていた時のことでございます。立ち上がった時、足がおぼつかなかったのです。え、どうしたの、大丈夫？佐吉はそのまま意識不明に陥ったのでございます。脳卒中の再発でございました。意識が戻ってもようやく話せるようになったのは1週間も後のことでございます。喜一郎が見舞いに行き、口元に耳を近づけると、急げ急げと聞こえました。佐吉は G 型自動食器の発明を急げと言っているのです。喜一郎は分かったと約束しました。それから喜一郎は寝る間も惜しんで発明に取り組み、 G 型自動食器がついに完成したのでございます。喜一郎はすぐ佐吉に報告に参りました。佐吉は特許証を手に涙を流して喜びました。思い起こせば自動食器の発明を思い立ってからすでに長い長い年月が経ておりました。まぶたを閉じると走馬灯のようにいろいろなことが思い出されたのでございます。喜一郎は佐吉の目を見ながら言いました。お父ちゃん、これでようやく特許を申請できるよ。すると佐吉は、喜一郎、お前の名前でやれ。本当にご苦労さんじゃった。特許が降りたら仏壇に飾って報告するのだぞと言ったのです。そんなわけで出願者の名前は喜一郎になったのでございます。完成した G 型自動食器は生産性や品質でまさに世界一でございました。偉大なる発明の完成でございます。しかしながら佐吉の病状は芳しくございませんでした。昭和5年になりますと起き上がるのもできなくなったのです。枕元に来た喜一郎にこんなことを言いました。いいか、わしが今日あるのは天の心というものじゃ。それならこちらも社会へ奉仕せにゃいかん道理じゃ。誠実の誠、誠という字を見てみろ。言うことをなせという言葉なんだよ。喜一郎はうなずいて手を取ったのでございます。それからしばらくして、残念ながら佐吉は昭和5年に高専の客となりました。亡くなった場所は療養していた角王山の別荘でございます。最後の言葉は、おっかちゃだったと伝わっております。回想者は3000人に及びました。佐吉の考え方は現在も豊田光陵として脈々と受け継がれております。神仏を崇拝し法恩感謝の生活をなすべしが豊田の精神として生きているのでございます。本日は講談やらまいか豊田佐吉伝をお聞きいただきまして誠にありがとうございました。